さて皆様こんばんは、シンガーソングライター大五郎です。
ガットラジオ
のお時間がやってまいりました。さて今日もね、奇跡的にね、横浜カップラケージスタジオからお送りしておりますが、今日は、まあなんか奇跡的にっていうのもねあれなんですけど、仕事がね結構やっぱ忙しくてありがたいことでございますが、毎回言うておりますけれども、まあ、ネタとしてはやっぱりまあスゴロク旅のね話と、まああの僕のねいろいろ今音楽活動の変化の話がほとんどになってしまいますが、今日ちょっとですね思考を変えてですね、まああのこの後スゴロク旅のこの間の高知で出会った友明さんのギターを借りて、サーファー小屋で演奏した音源をちょっと流そうかなと思ってます。その後にね、ちょっと、まあ、今日ちょっと遊びで飛行機の、各社、なんかランキングみたいの作って、自分的、大五郎的ランキングみたいのちょっと作って、いろいろやってたら、やっぱなんか、まあ日本一周以外でも、まあ、ほぼほぼツアーに行くとき飛行機を結構利用してたなと思って、その飛行機の使い方ではこう様々な使い方があってですね、こうやったら安いんじゃないかとか、まあ、ああやったら安い、ああやったら楽なんじゃないかという試行錯誤をしながら、まあ、だんだんと見えてきたものがあって、まあ、最近では新幹線をこ うまく使うことで、航空券、格安航空もしくは JANA あるみたいな大手、ジャナじゃね、ジャナって言ったよね、今ね、ジャルアナみたいなね、大手の飛行機をこう、使いこなしていくうちに、案外飛行機って安いよね、早いよね、みたいなところと、まあ、結婚の時ちょっと困る。結構困る、みたいな。今言おうかどうか迷ってたんですけど、困った事例とか、日本一周中にも、ありましたね、大きなことがね。あの女満別空港、釧路空港間行ったり来たり、カーシェア乗り捨てできない問題とか、そういうの話がありましたけども、そこのところをねちょっといろいろとこう、もちろん LCC に関することとか、いろいろね飛行機のランキングつけて遊んでたんで、ちょっとその話も後半していこうかなと思ってます。ではまずですね、この音源を聞いていただこうかなと思います。先日の日本一周の旅で、高知県入野というところに入りました。高知県土佐入野という高知 の、まあ、あの四国の左下の方になります。そこで出会ったとても奇跡的な、今動画編集してますが、出会いがありまして、そこでもしかしてそれギターちょっと演奏してよっつって、ギター貸すからさみたいな、あその借りるんかいみたいなところで演奏した音源をちょっと聞いていただこうと思います。ちょっと待ってください。あ、戻ってしまった。ここか、この辺かな。
知らん、俺たうまいぞ。
続けですね。
これは高いぞ。
挟んでます。
はい、すいません、準備できました。それでは聴いてもらいましょう。そのスチール弦で演奏した、当時の、ね、現場の、サーファー小屋で歌ったファンシーンです。
それは温度違う弦変わるろ、車の中で。
じゃあすいません、オリジナルソングで、
はい、お願いします。
おー、やっぱ違う。
フロントガラスが曇り始めた。女性から香ばしい香り降り出した。雨に濡れて二人のぬくもりで外が見えない。君は久々のオフを僕との時間に使ってくれて、朝も早起き。ランチパック後二人の間に置かれている。
というわけで聞いていただきました。なんかすごい自分で聞いて照れくさい。ちょっとあの音がね、歌詞がね止まってたりとかしましたけども、こういう感じで、あのこの時は結構海が見える状態で景色がバッチリいい状態でやってますんで、すごく景色を見ながらね、こう気持ちよく歌っておりましたが、なんかこう景色をバックにやっていいのか、こう聞いてくれてる人にやっていいのか、まあみたいなこうところでちょっと難しいシーンで途中歌詞を忘れてしまったりとかして、あれっていうところがありましたけどもね、ちょっと聞き苦しいところがあったかと思います。というわけで、まあこういったね音源をいろいろ集めて形にしていかないとなというのはいろいろ考えております。三つぐさん来てますって、すいませんね、いつも遅くね申し訳ないですね、10時しちゃいましたからね、こう仕事がと思いましてね、あだーちゃんどうもこんばんは、今年もよろしくお願いしますということで、その、まあ、高知に行くときはその飛行機を使わなかったんですよ。その時は高知空港というの手もあったんですけど、仕事終わりと、あと年末年始だったのでかなりちょっと高かったんですね、飛行機がね。ところが今1月になってそろそろ3月までの航空券がだいぶセールで安くて、これは JAL また JAL って言ったの、 JAL さっき JANA って言ったのか、 JAL と ANA の、飛行機はかなり安い3月までのチケットが売っていて、でゴールデンウィークのチケットが LCC も含めて1月の後半にちょっと売り出しが始まって、そうすると JAL と ANA も安い飛行機航空券をこうぶつけてくると思うんですよね。だから今月後半に、シャリ、北海道のシャリに行く時の、農業経験の時のね、シャリの島田さんのところに行く 飛行機女満別空港の状況をちょっと確認して、まあ安い飛行機がなかった場合は今予約している飛行機、これがですね千歳で乗り継いで千歳から女満別という、羽田千歳女満別みたいな感じなんですよ。これ行き大変なんですね結構ね。なるべく乗り継ぎなしで直行便で行きたいんですけど、安いのが今それしかなくて、1月後半だったら値段の変動があるんじゃないかなと思ってます。ということでちょっとですね、まあ飛行機のまあ安さとか、どういう飛行機乗ってどういうところがっていう話をしててもなかなかこう難しいとは思うんですけども、そもそもそんなに国内旅行をしないよっていう人にとっては国内航空券の会社の話をしても非常に難しいとは思うんですけども、まあ、僕がこうなぜそんなものを使いこなさなきゃいけないのはかというと、もともとの趣旨がそのすごろく旅よりも先にライブツアーだったんですよね。でギターを担いでいくので、ギターの要は預けるお金とも絡んできて、で僕的な航空券の安さとか便利さとか、まあ予定が変わった時とか天候が悪くて欠航になった時の保証とか、そういうバランスを見てちょっとランキングを作ってみました。で13社で、皆さんね聞いたことないような航空会社も出てくるかなと思うので、まあその辺を楽しんでいただくしかないのですが、まあ、僕は淡々と喋っていきたいと思いますが、まあ、第13位、まあ、ビリですね、13位と12位の、ちょっと最下位から、話していこうかなと思います。多分ね1位2位はどうせあそこでしょっていうのは分かっちゃうと思うので、なので3位ぐらいまでは下から行っていきたいと思います。第13位はジェットスター、ジェットスターですね、格安 LCC で有名なジェットスター。あでこれはですね、この10位に関係なく僕はどの飛行機も乗った時にパイロットさんとか客室乗務員さんとかの対応とかはもうみんな一定で素晴らしいということを大前提に考えてやってます。どこをポイントにしているかというと、ジェットスターがなぜそんな最下位なのかというと、まあ、定時料金をこう安く見せるためのこう細工がしてあるんですね。どういうことかというと、アナとジャルが1万2000円です、大阪まで1万2000円ですってなってたら、ジェットスターはどう書くかというと、うちは3980円ですよって書くんですよ。ほうほうほう安いですねみたいになるじゃないですか。ところがですよ、滑走路使用料とかどうしても払わなきゃいけないお金があって、3980円じゃ済まないんですよね。じゃあ最初から含めておけよみたいな。で3980円をこうまずクリックする。これはもう12位言っちゃいますね。12位もピーチなんですね。ジェットスターとピーチ、成田の第3ターミナルから出る2つなんですけども、これねピーチもジェットスターも共通して、同じなんですけど、安い料金を、まあ、例えば3000円で言ったとしますよね。そしたら、滑走路使用料で900いくらかと、まあ、3900円約4000円になってくるんですね。で4000円になってきたらまあまあしょうがないねと思って、でクリックはなぜかなんかオプションを選択してるクリックになってるんで、あれ6000円とか7000円になってるぞと思ってよく見ないと、そのオプション選択されたまま進んじゃうと3000円で買おうと思ってたものが6000円7000円になってしまうんで、これを直しながらいきます。で僕の場合ギターも担いでいくんで、ギターになるとまあオプションで、まあ、プラス2000円ぐらい取られてしまうわけですよね。なんかなんだかんだ言って1万円近くなってくるわけですよ。で羽田から成田まで移動するのに1500円の電車、どんなに安くしても1300いくらかかかるわけですね。これと時間とバランス見るとやっぱちょっと成田は不便だなっていうのと、 予約した時にそうやって値段が変わってくるの嫌だなっていう。でこれだけだと順位下がらないんです。こんな13位12位でビリに僕はしなかったんですね。一番のネックは一度購入した航空券は航空会社の都合だろうが、天候が悪くて、欠航になろうがどのような場合でもお返ししませんって言うんですよ。まあ、例えばですよ、3000円で済んだとしますよね。その3000円は飛ぶかどうか保証がないものに払わなきゃいけないんですよ。これ言い方悪い言い方してますけど、飛ばなかった場合諦めないといけないんですね。いや返しますよポイントでって言うんですけど、このピーチとジェットスターに関してはポイントで返されてもな、次、まあ、乗りたくないしな、そんなことされてもなと。まあ、ポイントで乗る人はいいかもしれないですけど、ポイントで返してくるという点が結構でかいかなと思うんです。まあ、例えば熊本空港からジェットスターで成田に帰る予定だったんですけど、もうドキドキが止まらなかったですね。その時はまあ飛んでくれましたけど、飛ばない率ってどんぐらいあるんですかって話なんですけど、飛ばない率は、飛行機の場合は一定にどの会社も、まあ、リスクがありますよね。何割っていう数字が出てはいないんですけど、結構飛ばないですよね飛行機って、何らかの理由で。で遅れるぐらいならいいですよね、まだね。飛んでくれないとその買った航空券の値段全部諦めて、まあ、熊本だったら熊本から新幹線で帰ってくるという痛手ですよね。だったら最初から新幹線で、まあ、新幹線は、ついでに言っときますと寸前の2分までキャンセル料、確か400円かそこらで500円以内で済むんですよね。変更手数料も500円以内ですね。なので断然新幹線がいいんじゃないかと、そのような場合は思いますね。はい、さて第11位をやって、これまあやっていきたいと思います。第11位はスプリングジャパンというこの中国系の航空会社ですね。聞いたことないかと思いますが、これも同じくピーチとジェットスターの、第3ターミナルから出ているものです。で、あの成田空港から出てるからっていうのが落ち度があるんではなくて、あのスプリングジャパンの場合かなりあの工夫された、ホームページになっていて、独自 の, その荷物 の, あの預かり方もキターケースだったらそんなに高くなかったりとか、あと第3ターミナルの中でも一番こうあの手前の方から乗れたりとか、そういうか工夫があるんですね。あと緑ですごい、こう綺麗な、綺麗な機内で、あの非常に乗り心地もなんか気持ちよかったですけども、まあ、ただ問題は便が少ないですね。シェアしている場所が、広島とか、佐賀とかね、こういいところをこう言ってくれるんですけど、あと千歳ですよね。ただこれが例えば2時とか夕方4時とか、そのあんまりこう使いづらい時間が多いっていうところでランキングをちょっと下げてきました。はい、ということで、11位はスプリングジャパンということで、まあ、スプリングジャパンは、まあ、結構好きなんですけども、便がもうちょっと増えてくれればなと思います。非常に安いところです。9位と10位もこれちょっと同時に言おうかと思います。で10位が新中央空港、9位が ORC オリエンタルエアブリッジ。知らないでしょこの2つとも、多分両方ともですね、島に行くセスナの会社ですね。で新中央空港、新中央航空ですね、新中央航空は伊豆諸島、大島、新島、神津島、そして三宅島、この4つに便があります。でね、1万ちょっとぐらいで結構安いんですけど、病院の待合室みたいなあの機内なんですよ。なので非常にあの小さい飛行機ですので、まあ、非常にセスナですから、こうちっちゃいわけです。怖いなっていう人はちょっといるんじゃないかと思います。僕は怖いなって、景色があの結構良くて怖いなっていうのは思わないんですけども、パイロットさんとの距離もすごい近いと、結構小さいもんが飛んでんだよなと思いながら。で調布空港ですね、 東京の調布空港、羽田には来ませんが調布空港に行くと、伊豆諸島に飛ぶやつですね。で ORC オリエンタルエアブリッジも、これ五島列島を飛ぶ飛行機です。でちょっとセスナとはちょっとでかいよりはでかい飛行機を使ってたりもします。五島列島ですね、長崎県の五島列島、これも島に行く飛行機なんですよね。非常に便利でございます。まあ、こういう穴場情報みたいなところで、島に行くときは必ずこの2つということで注意です。そして7位と8位も同じような航空会社になったので同時に言いましょう。8位はアイベックス、そして7位は富士ドリームエアライン FDA ですね。8位のアイベックスは、まあ仙台が起点ですかね、東北が起点と言ってもいいんですけど、まあシェアが大きいんですね。でもスプリングジャパンより上なのはなぜかというとシェアが広いんですね。関東の空港からは飛んでないんですが、それ以外はほぼほぼ、シェアしています。で FDA も同じなんですよね。これ静岡中部地方信越地方のそのまあ静岡ですね、富士っていうぐらいなんで、富士ドリームエアライン、これはこれもやっぱりあのまあ静岡を中心にしているので、その東京発がないんですけども、そこまで、まあ、例えば新幹線両方仙台まで新幹線行ってアイベックス乗るとか、FDA、要は静岡空港まで新幹線で行って FDA に乗って行けば、結構安めの飛行機が結構あちこちに飛んでいますね。島とか、島とかと石垣とかにも確か FDA はあったかなっていう感じなんですね。という意味でここら辺がまではまあ結構飛行機詳しくない人が聞いたことない飛行機会社ばっかりだったと思います。すると FDA はちょっとユニークなプランを結構打ち出してたりして、期間によってはあの乗り放題チケットを、日本一周乗り放題チケット、その1日だけどの飛行機にも、一定額で乗れますよっていうのをやってるんですね。でピーチもそういうことやるんですよね。12位だったピーチでもあのサーバーダウンするんですね。あのピーチはもうサーバーダウンするんで買えないんです結局。でも FDA の場合はあのこれが、抽選の形をとっているので早物勝ちじゃないんでサーバーダウンしないんですね。普通そうやるべきですよね。ピーチはなんでやらないのかなっていうちょっとね、穴系列のなんか不思議だなと思ってますけど、サーバーダウンするに決まってますよね。何時から打って早物勝ちっていう、まあ、そういう差がありますね。ということで7位は FDA、 8位は IBEX です。6位はここがですね、僕はスカイマークになっちゃうんですよ。スカイマーク結構好きで使ってたんですけど、本当にね羽田からの便が多く、しかも各地どこへでも行けちゃうような LCC で、まあ、ナンバーワンなんじゃないかと。安くてしかもシェアがすごいという意味で、スカイマーク最高でしょと思ってたんですけど、あの荷物も預けるのもアナとかジャルと一緒で、もうそのまま何キロまではもう預けられますって言って、もうほぼほぼギターケースとキャリーバッグは預けられますからね。あ、ちなみにですけど、スプリングジャパン、まあ、以下はあの別料金ですけど、新中央空港でオリエンタルブリッジ、 IBEX、FDA もこれは一緒ですね。ギターケースとキャリーバッグは預かってくれます。追加料金なしです。これが、非常に先に言っとかなきゃいけないんですけど、スカイマークももちろんそうで、スカイマークがね一番きついなと思ったのは、今得足す得っていう、安いチケットで自分都合のキャンセルが、結構早い段階にキャンセルしても手数料が高めなんですよ。なので1ヶ月前とかにキャンセルしたとしても、2000円だか3000円取られるんですね。で、まあ、55日っていう航空会社共通の55日前だったら何百円で済み、300円400円で済みますよっていうのも、スカイマークだけは1回買ってしまったらもう2000円3000円はもう徴収されますという、ここだけですね問題なのはね。あとはもうスカイマーク問題全くありません。 そこだけで6位というところですね。そして、第5位を発表したいと思います。第5位は九州中国地方にアナとコードシェアを持つ会社スターフライヤーですね。スターフライヤーも羽田発着が多くて荷物扱ってくれます。なので、アナと何ら変わりがないと、コードシェアをアナとしてますので、何ら変わりがなく、まあ、宇部空港、例えば宇部空港などに行けます。川の、まあ、そう座席でね、まあ、かっこいい、あの外見もかっこいいというところです。そして第4位、同じく、九州奄美沖縄を網羅しているソラシドエア。奄美大島とか石垣に行けるので、ソラシドエアの、ね、特徴はその辺かなと思います。で、飛行機は緑色のすごいかわいい、機体がクリーム色で、羽が緑色みたいな感じですかね。で、結構サイトとかも使いやすくて、ソラシドエアに乗るっていうのはもう非常にあのワクワクするような、独自のこう色をこうね、カラーを使っているという感じです。そして同じような感じなんですけど、3位エアドゥ。なんでエアドゥが3位になったかというと、北海道の過酷な、まあ、空港を頑張って飛んでいる。で、ほぼほぼ欠航がないという、使っているうちにすげえんじゃねここって思ってきました。なのでスカイマークよりもちょっと上なのはそこら辺ですね。北海道はやっぱ強いなと。で、アナとコードシェアなので、千歳空港、気をつけなきゃいけないのは、千歳空港以外だったらばエアドゥのチケットを買うべきなんですが、千歳空港だった場合はアナかジャルの航空券買った方がいいかなと思います。もう同じくスカイマークもちょっとエアドゥと同じで、千歳空港はリスクあるかなと思います。そのリスクって何かというと、こう、欠航になった時の保証、振り替え便が次が非常に待つ時間が長いんですね。これはアナとかジャルだった場合は次の便が1時間後とか2時間後で、すぐ帰れたり、ちょっと前倒しすることも、まあ、無料でできてしまうので、どうしてもアナとジャルよりは衰えて落ちてしまいますが、エアドゥのすごいところは何かというと、まあ、まあ、満別空港とか釧路空港、旭川と行ってないのが門別と中標別と、稚内も行ってないのかなと思いますね。函館がは確かエアドゥあるんですよね。なのでほぼほぼ北海道の主要な空港にはエアドゥは飛んでいるというところがすごいところです。最後に前口になりました。2位ガチャルですね。そして1位はアナです。この差は何かというと、アナの方が、視野が多いので細かい空港に行ける、例えば八丈島に行けるとか、そういうところがすごいと思います。時間になりました。ぴったりになってしまいましたね。今日はちょっと飛行機の話をしましたが、まあ、いろいろね、皆さんに聞いていただいて、どの飛行機がいいとかっていうのをこう、まあ、僕もお答えしますが、まあ、結局アナジャルかよみたいな話ではありますけどもね。細かい航空会社もうまく使って安く、行くことを少し僕もご伝授できるまでなってきたかなとは思いますので、何でも聞いていただければと思います。では次週またなんかちょっとね、喋るネタでも考えて、来週の火曜日もカトラジオをお送りしたいと思います。では、またねー。